第44章。さて、ヨセフは家塚さんに命じて言った。この人々の袋に運べるだけ多くの食料を満たし、めいめいの銀を袋の口に入れておきなさい。また、私の杯、銀の杯を、あの年下の者の袋の口に、穀物の代金とともに入れておきなさい。家塚さんはヨセフの言葉の通りにした。夜が明けると、その人々とロバトは送り出されたが、町を出てまだ遠くへ行かないうちに、ヨセフは家塚さんに言った。立って、あの人々の後を追いなさい。追いついて彼らに言いなさい。あなた方はなぜ悪をもって善に報いるのですか。なぜ私の銀の杯を盗んだのですか。これは私の主人が飲む時に使い、またいつも占いに用いるものではありませんか。あなた方のしたことは悪いことです。家塚さんが彼らに追いついて、これらの言葉を彼らに告げたとき、彼らは言った。我が主はどうしてそのようなことを言われるのですか。しもべらは決してそのようなことはいたしません。袋の口で見つけた銀でさえ、カナンの地からあなたのところに持ち帰ったほどです。どうして我々はご主人の家から銀や金を盗みましょう。しもべらのうちの誰のところでそれが見つかっても、その者は死に、また我々は我が主の奴隷となりましょう。家塚さんは言った。それでは、あなた方の言葉のようにしよう。杯の見つかった者は私の奴隷とならなければならない。他の者は無罪です。そこで彼らは、めいめい急いで袋を地に下ろし、一人一人その袋を開いた。家塚さんは年上から探し始めて、年下に終わったが、杯はベニヤミンの袋の中にあった。そこで彼らは衣服を裂き、おのおのロバに荷を負わせて町に引き返した。ユダと兄弟たちとはヨセフの家に入ったが、ヨセフがなおそこにいたので、彼らはその前で地にひれ伏した。ヨセフは彼らに言った。あなた方のこの仕業は何事ですか。私のような人は必ず占い当てることを知らないのですか。ユダは言った。我々は我が主に何を言い、何を述べ得ましょう。どうして我々は身の潔白を表し得ましょう。神がしもべらの罪を暴かれました。我々と杯を持っていた者とは、共に我が主の奴隷となりましょう。ヨセフは言った。私は決してそのようなことはしない。杯を持っている者だけが私の奴隷とならなければならない。他の者は安全に父のもとへ登っていきなさい。この時、ユダは彼に近づいていった。ああ、我が主よ。どうぞ我が主の耳に一言言わせてください。しもべを怒らないでください。あなたはパロのような方です。我が主はしもべらに尋ねて、父があるか、また弟があるかと言われたので、我々は我が主に言いました。我々には老齢の父があり、また年寄り子の弟があります。その兄は死んで、同じ母の子で残っているのはただこれだけですから、父はこれを愛しています。その時、あなたはしもべらに言われました。そのものを私のところへ連れてきなさい。私はこの目で彼を見よう。我々は我が主に言いました。その子供は父を離れることができません。もし父を離れたら、父は死ぬでしょう。しかし、あなたはしもべらに言われました。末の弟が一緒に下ってこなければ、お前たちは再び私の顔を見ることはできない。 それであなたのしもべである父のもとに登って我が主の言葉を彼に告げました。ところで父が、お前たちは再び行って我々のために少しの食料を買ってくるようにと言ったので、我々は言いました。我々は下っていけません。もし末の弟が一緒であれば行きましょう。末の弟が一緒でなければあの人の顔を見ることができません。あなたのしもべである父は言いました。お前たちの知っている通り、妻は私に二人の子を産んだ。一人は外へ出たが、きっと先殺されたのだと思う。私は今になっても彼を見ない。もしお前たちがこの子をも私から取っていって、彼が災いに遭えば、お前たちは白髪の私を悲しんで黄泉に下らせるであろう。私があなたのしもべである父のもとに帰っていくとき、もしこの子供が一緒にいなかったらどうなるでしょう。父の魂は子供の魂に結ばれているのです。この子供が我々と一緒にいないのを見たら、父は死ぬでしょう。そうすれば、しもべらはあなたのしもべである白髪の父を悲しんで黄泉に下らせることになるでしょう。しもべは父にこの子供の身を受け合って、もし私がこの子をあなたのもとに連れ帰らなかったら、私は父に対して永久に罪を負いましょうと言ったのです。どうかしもべをこの子供の代わりに我が主の奴隷としてとどまらせ、この子供を兄弟たちと一緒に登り行かせてください。この子供を連れずにどうして私は父のもとに登り行くことができましょう。父が災いに遭うのを見るに忍びません。